13章1節から3節、新約聖書の237ページです。本日の聖書箇所は使徒言行録13章1節から3節、お読みします。アンティオケアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。アメン。もう一曲賛美をいたします。希望の歌を賛美します。お差し支えない方はご起立ください。
私を癒し作り変える神の声と、今もなお注がれる愛、勝利された世界の その時まで示し続け、歌い続ける
イエスの名前を、
イエスの名前を、イエスよ、イエスよ、イエスよ、あげただけが
ください。それでは本日の宣教です。教会のリバイバルと世界宣教と題しまして、金曜日よりインドネシアから帰国中の野口ヒューマン先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージの中でインドネシア宣教の報告もお話ししていただきます。先生よろしくお願いします。
どうぞお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、主あなたの皆を心より賛美いたします。今日あなたが私たち一人一人をこのあなたのお住まいであるこの神殿に、主あなたが私たちを 導いてくださり、共にあなたを礼拝することを許してくださり、心より感謝いたします。昨日から行われている、多摩学教会サマーキャンプを豊かに祝福してくださり、また私たちがあなたから与えられた恵みとともに、兄弟姉妹のキリストの体、キリストのある兄弟姉妹との交わりを与えてくださり、豊かに恵みを受けていることを感謝いたします。今から主よ、インドネシア宣教の報告、また御言葉の御言葉を共に分かち合います。どうぞ主よ、聖霊様がこの場所を主よ満たしてくださり、主よどうか世界宣教の素晴らしい恵みと、また本当に私たちがあなたから託されたその使命を果たすための御言葉による力をもう一度与えてくださいますようにお願いいたします。語る者の心と唇を清めてくださり、ただあなたの栄光だけがこのところで崇められますように切にお祈りいたします。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。インドネシア派遣宣教師の野口ヒューマンです。いつも本当に尊いお祈りと献金を持って支えてくださり、もう本当に心から感謝いたします。お久しぶりですと、1年ぶりですという方とともに、また昨日からサマーキャンプでは初めましてという方もいてですね、本当に教会が、多摩川教会が生きた教会として新しい方も加わって、フレッシュなですね方ともお会いすることができて、また本当にですね、いつも支えてくださる、いつも祈りに覚えてくださる教会の皆さんとの再会の時も本当に感謝いたします。こうやって家族みんなで元気に帰ってまいりました。後でですね、賛美の奉仕もさせていただいて、皆さんに元気な顔をお見せしたいと思います。写真でですね、最初にインドネシア宣教の報告をさせていただきます。今私たちはインドネシアの中部ジャワの、ちょっと地図は用意してないんですけれども、ジャカルタから飛行機で1時間ぐらい行ったところの中部ジャワのスマランというところに神学校がありまして、そこにで奉仕をさせていただいています。で、そこで私たちが奉仕させていただいている教会はチャンディ教会という教会です。で、以前玉川教会からアサリさんや久保さんやですね、ジンさん、クラナリさんといったチームの方を送ってくださった時に、も訪問してくださった教会です。で、今度その教会で今手を挙げて祈っておられる方がロビンソン先生という先生が臨時牧師をされていました。神学校の先生なんですね。で、一番最初に私たちを迎えてくださって、すごく講師ともどもにお世話になっている先生です。で、主任牧師は不在だったのですけれども、今なんかスカートみたいなですね、格好 と帽子をかぶって祈られている先生が、今度新しく牧師に就任されたエコー・クルニアディという、エコー先生という先生です。で、この先生は以前インドネシアバプテスト連盟の宣教部長ですね、しておられた方で、私と同世代で、南米のスリナムというところにインドネシアの移民の方が大勢おられて、そこの現地のインドネシア人の宣教のために自分自身も宣教師として使わされた経験のある先生ですので、もう本当に私たちにぴったりで、宣教の思い、そして宣教師を迎えることの大切さということもすごく理解してくださって、そして私たちがここで奉仕してはることをすごく喜んで、今共に本当にそのことを共に宣教の技を担っています。で、一番左にいる方はアメリカ人のグレッグ先生という先生で、もう古くからおられる宣教師の先生です。で、左から2番目の方が、今の神学校の学長で、私もこの祈りの中に加えていただいて、牧師先生たちが集まって、その先生の新しい出発を祈っているところです。で、こういうですね、日本でいうと着物ですね、民族衣装なんですけど、これも一つの民族衣装で、バティックというですね、大体2人、こういう夫婦で同じ一枚の布から切ってですね、で仕立ててもらって、これは去年のクリスマスに教会から働きに感謝してっていただいた、すごく嬉しいですね。で、仕立て屋さんで安いんですね、これ、布からこうするのも向こうではですね、で仕立て屋さんに持ってって、布から私たち採寸して、きちっとこう合わせて、ですね、で、どういうのがいいかっていうので、やってもらって、で、共に礼拝の時こんなですね、お揃いので着たりしています。で、これはもっと正式な、結婚式とかの時、こういう時に着る、そういう、ものを着て、こういう大事な時にはそういう民族衣装を着ます。で、次の写真お願いします。で、これも牧師就任式の時に教会の中でこういうジャワの、民族の踊りですね、ラマヤナという劇をですね、こう
昔話なんですけど、神話ですね、一つのそういう物語を、こう、音楽で劇にして表すので、そういうものを、こう、教会の中でもそういうのを取り入れて、インドネシアの文化を教会の中に入れて、音楽は、そういうジャワの音楽で、歌詞は賛美とかですね、そういうふうに、非常にこの、文化と、教会の中にその西洋から直輸入するだけじゃなくて、インドネシアの独自に今まであったものを教会の中で賛美とか文化を用いていくということも努力しています。はい、お願いします。
これはつい最近、行われた区域礼拝というものですけれども、インドネシアでカーペーウェイという名前、何の略だかわからないんですけど、カーペーウェイカーペーウェイって言ってるんですが、それで、ある教会の方のお家を開いて、このように家庭集会を持っています。先ほど、就任式の写真ありましたけれども、結構先生とそのご家族もいらしています。次もお願いします。これはそのお家の玄関のところにこのバンドがですね、我が家にも来たことがあるんですけれども、このバンド一式ドラムも含めて皆さん来て、賛美の演奏をしてくださいます。
私たちの中でインドネシアの試合ですこの方もちょっと知らないでしょ。
次お願いします。これもその家庭祝儀礼拝の時の一幕です。この時はグループに分かれて、分かち合いをして、またそれぞれ代表を出して証しをするということをしていました。次お願いします。このように子どもたちも交わりの中に加えていただいています。ではその時にいただいたご飯なんですけれども、私はこれは食べなかったんです。何です
か？これはですね、ジャックフルーツっていう、あんまり食べないジャックの果物なんですけど、料理に使うんですね。で、それを辛く、甘辛く煮込んだものに、こう、タレをかけて食べるという。で、彼女は辛いのが苦手なので全然食べないんですけど、私は美味しくいただきました。で、このなんかうどんみたいなですね、これはスナックなんですけど、これも一緒にご飯と一緒に食べます。はい。で、そう、インドネシアのいわゆる家庭料理で、こういうのを家庭集会に行くと振る舞われます。
これはまた別のところですが、この私たちの隣に座っている方も教会の方です。次お願いします。その時に、出していただいたお料理です。結構意外と野菜もインドネシアたくさんなので、おいしいです。辛いですけどおいしいです。魚は大体こう揚げるだけですね。揚げておいしくいただきます。
これはね、唐辛子で、すごく私は好きでおいしいんですね。で、家庭で自家製のキムチみたいにですね、その家その家で作った唐辛子をどこの家でも用意してて、ご飯のたびにそれをつけて食べます。
こちらは女性会の女性会の活動が盛んなんですけれども、大体教会では月2回の集会、家庭集会、はい、教会での集会と家庭での集会、そして時々これは地区で教会がいくつか集まって共に礼拝するという場面です。次お願いします。これは、これはチャンディ教会なんですが、特別なですね、インドネシアのこう発展のために貢献した一人の女性で、カルティニという人がいるんですけれども、毎年その人を覚える礼拝を持ちます。で、この時は、ちょうどその日が日曜日に重なったので、司会と、メッセージ、賛美の奉仕、特別賛美、献金の方針、すべてを女性が担うという、そういう趣向の礼拝が持たれました。私も賛美に参加しました。
ここからですね、で、シャンディ教会は、スマランという町の、そんな大きい町ではないんですけど、その町の中心のところにあって、外国人も結構来て、今私たちもそうですけど、外国人もいて、古くから長くですね、英語礼拝を持っていて、礼拝、すべて英語で行う礼拝で、私も、本当に足りない英語なんですけど、メッセージを月に1回させていただいて、そういう外国人たちの交わりです。フィリピンから来た人たち、またアメリカ、それから、中国ですね、香港とか、それからインドネシアの各地から来られた方たちと共に礼拝を守っています。で、これはその女性たちの写真です。で、その教会で、教会学校をしています。で、私たちの子供たちもなかなか、しばらく前まではちょっとシャイでですね、その教会の教会学校になかなか入れなかったんですけど、今は教会学校の中にも入って、特にこのアメリカ人の子たちも5人子供がいて、 ですね。で、気づいたことは、宣教師には子供がたくさん、子たくさんが多いということです。で、特にアメリカ人の子供たちで行ってみて、私たちも分かったんですけど、やっぱり、子供が多いということはありが、大変なんですけど、ありがたいなっていう、この異国の地でですね、寂しさを感じるときに、やっぱ子供だけで遊んだり完結したりすることがあるので、ありがたいなと思うことが多いです。で、他の宣教師の人たちもそういう子たくさんの人が多くて、そうなんだろうなと思ってます。でも、本当にそのことで、ですね、ビザのことも一人いくらっていう感じをされるので、本当に子供が多いことは非常に費用がかかることなので、本当にサポート、皆さんもサポートされてるんだなって、私たちも本当にその、特に子供たちのためにサポートをいただいていることを本当に感謝しています。はい、で、皆さんが送っていただいた、この方、クメレー宣教師法を、視察に使わせてくださって、本当に共に交わり、素晴らしい交わりをすることができます。で、今回、この方ですね、長女のアヤは、今、インドネシアの大学生です。で、大学はちょっと、休みのサイクルが違いますので、今まだ学校の期間中、学期の期間中ですので、今回は一緒に帰国することができませんでした。アヤも、皆さんにくれぐれもよろしくということで、元気にしております。で、レイさんと一緒に、これは、インドネシア有数の観光地のバリに、行ってですね、これウブドというところで、こういうライステラスで、これだんだんば、だんだんパンですね、だんだんの、棚田ですね、棚田、これ世界遺産になっているそうです。こういう景観が珍しくてですね、そこに観光に行って写真を撮りました。お願いします。はい。で、これは霊宣教師法から、報告があったと思いますけれども、バリの、日本人集会の集まりです。で、もう見てわかる通り、皆さん女性、日本人の女性の方たちです。で、バリは観光地でですね、で、現地の方と結婚して、そして、インドネシアでは基本的に現地の方と結婚すると、その方の宗教に入らなければいけない。で、バリはヒンズーの方が多いんですけど、まあ、バリ人だけじゃなくて、観光地ですから、いろんなところから集まってきて、クリスチャンが多いところからも来てる人が多いので、クリスチャンと、バリでクリスチャンと結婚した。で、そうすると、自動的にクリスチャンにならなければならない。で、そうすると、今まで全然教会に行ってなかった方がクリスチャンになった。で、そうすると、やっぱり、せっかくクリスチャンになったからには、教会に行ってみよう。で、そういうことで聖書に触れて、全然結婚のためだけにクリスチャンになったきっかけはそうだけども、聖書を読み始めたら、本当にそれで本当の福音に触れて、イエス様と出会って、そして、本当に求めが起きて。でも、その時にやっぱり、インドネシア語の礼拝だと、わからないし、日本語で聖書を読みたい。日本での集まり。必要であるということで自分たちで集まって、そしてもう何十年もこういう形で集まっています。で、今牧師先生がおられなくて自分たちで集まってですね、集会を守っております。こういう働きもあるんだなということを覚えて、海外に住んでいる日本人のためのサポートというのも、霊的サポートというのも必要も宣教師の働きとしてあるんだなということを知ることができました。お願いします。これは私の進学エステベイルですね、進学校のでの修士課程の学生たちに教えました。で、大体このぐらいの少人数の学生たちに1週間ぐらいの集中講義を持っています。で、修士課程ですので、かなり年配の方もおられて、現役の牧師先生とかそういった方たちもにも教えています。じゃあお願いします。はい、これはですね、今学期から前学期から学部生、高校を出てすぐに大学ですね、さっきの文彦君みたいにですね、高校出てすぐに学士で大学に入って、特にこの方たちは1年生だったので、まだもう18歳とか19歳の若い学生たちに教えています。そういう機会が与えられました。で、ですね、この修士課程の学生たちですと、かなり英語でも教えることができるんですけど、学部生に対してはほとんど英語が使え、まだ英語がわからないということで、英語を使うことができないので、必死でこのように身振り手振りでインドネシア語で、まだ足りないインドネシア語で、教えています。で、皆さんにずっと祈っていただいていることですけど、続けて祈っていただきたいことは、私はまだ教授としてのビザをもらっていません。で、どういうことかというと、皆さんご存知のように、もうしばらく前から、IS というですね、国際的なテロ国家が、テロ組織がですね、世界中でテロを行うようになって、そして、特にその中で、戦闘員として、インドネシアも世界最大のイスラム人口を持った国なんですね。で、基本的にインドネシアは宗教的に寛容な国で、クリスチャンもいるし、ヒンズーもいるし、イスラムの人もいるし、でも、ですね、お互い、隣に教会があって、モスクがあっても、それぞれの礼拝、それぞれの信仰を大切にして、でも一つの国を仲良く、共に、インドネシアという国をですね、作っていきましょうという、そういう寛容の精神で、この国が成り立っているんですけど、 ですね、そういう、けれどもムスリムがやっぱり8割ぐらいいるので、その特に若者たちを洗脳して、そして戦闘員にして、そしてテロのために使うというですね、そういうことになっていって、そしてインドネシアの中でもそういうテロが起きたり、そしてそういう あまり過激なイスラムの方向に進んでいくことを政府は恐れているので、そういう思想を外から入れないということ。でそのためには、特にイスラムの神学校に外国からの過激な思想を持った教師を入れない。でそうすると、イスラムだけ禁止ということはできないので、もうとにかく一旦外国人の先生を入れないという方法、政策を取ったんですね。でちょうど私がいた時にそれに当たってしまって、で、今に至るまでまだ実際正式には教えることができません。で、今どうやって教えているかというと、インドネシアの先生の名前を使って、私はもうちょっと隠れてですね、ちょっと教えるような形でやっています。で、ですけれどもだんだんですね、門戸が開き始めて、外国人の教師もにもビザが出始めています。で、今年か来年にはぜひ正式なビザをいただいて、さらに私の本来の使命である教会、教会を支える、さらにその神学生 を支える、神学生を本当にこう教育していくことによって、インドネシア中に使わされていく教会を強めていく、そういう私の与えられている使命をですね、きちんと果たすことができるように、どうぞ続けてお祈りください。で、そういう面でもまずですね、教会にしっかりつながって、今の私たちが使わされているチャンディ教会の本当にその霊の交わりの中で、教会で奉仕の場が与えられて、いること、そのことを本当に感謝しています。で、これからさらにその働きが神学校の方にですね、さらに入っていくことができるように、まだ私たちは本当に一歩一歩の歩みですけど、こうやって、本当に守られて、そして主が道を開いて、一つのドアをですね、一歩一歩開いてくださっていることを、本当にさまざまなところで実感しています。進まないところ、目に見えて進まないことが多くて焦りがあるのは正直なところで、本当に皆さんに報告することが、ですね、申し訳ないなって祈ってくださっているのにって、本当に自分の足りなさを覚えるんですけれども、でも確実に主が皆さんの祈りに応えて本当に選挙を前進してくださっているしておられることを本当に覚えております。短いですけれども報告をさせていただきます。本当にまだこれから子供たちに、ここではまず私と働きのわけです。短く子供たちに、これで友をですね、こうまとめちゃうという。これは長男の友もね、この高校卒業しました。で、今、福岡で大学受験のために準備しています。で、友はもうですね、で皆さんの夢の中で無事に高校卒業することができて、本当に感謝しています。で、友はですね、中学生から、向こうに行ったので、幼稚園とか小学校からみんな英語で中で勉強している中で中学校から入ったので本当に苦労したと思いますけど、まあ皆さんのお祈りと本人の努力でですね、無事に、そして最後は成績優秀者にも選ばれてですね、それぐらい本当に頑張りました。本当に皆さんの祈りのおかげだと思います。今後もどうぞ続けて、日本で無事に大学生になることができるようにお祈りください。
友は高校卒業したんですけれども、ここにいる聖夜も小学校を卒業して、今度中学生になります。引き続きお祈りをよろしくお願いします。これは吉谷くんです。こういう、これはインターナショナル、近隣でもないんですけれども、ある決まった地域のインターナショナルスクールが集まって、こういう、クロスカントリーの大会の時の写真です。これはユリアさんですね。ユリアちゃんはみんなお兄さんたちのインターナショナルスクールがあるサラティガーというところに、幼稚園があるんですが、ここも基本的に英語での幼稚園です。そこに行っています。で、先生は開いている人はアメリカ人なんですけれども、先生はみんな英語ができるインドネシアの先生たちなんですね。で、この方クラスの担任の先生なんですけれども、ヒジャブをかぶっていらっしゃるので分かる通りムスリムの女性も多いです。で、そういう宗教とかですね、そういうの関係なく自然にこう、そういろんな人たちがいるんだっていう中で、こう、学んだり遊んだりできるそういう環境に恵まれていることを感謝しています。
以上です。ありがとうございました。お祈りありがとうございました。
そうだ、ここで家族で賛美をさせていただきます。インドネシア語での賛美です。お聞きください。 感謝いたします。ありがとうございます。では御言葉を短く語らせていただきます。先ほどともに、イザヤ書49章を購読いたしました。私がですね、この地に使わされてきたのが2004年の4月に使わされたので15年前になります。で、昨日が桜子先生の就任5周年記念、になるそうです。で、私はですね、はい、15年前にこの玉川教会に赴任しました。で、本当に思い出しますですね、中之島の方の駅の方を、昨日おとといですね、通ったんですね。倉庫の整理をしにあちらに、貸し倉庫を借りていますので、桜子先生と一緒にですね、食事をしに、車で通っていたときに、最初にこの玉川教会で礼拝、メッセージをさせていただいたときに、そのときに、白石さんにですね、あと、私、青梅にいたんですね。青梅からこっち来るときに白石さんが、中之島の駅で待ってるからっていう待ち合わせして、全然どこかわかんない中之島で、福岡出身でですね、で、青梅しか知らなかったですから、ね、で、青梅からですね、で、中之島の駅で、で、あ、もう今考えたらよくわかりました。で、白石さんはあそこいつも通ってですね、こっちに来られてて、私は青梅からですので、南武線通って立川からこっちが近いんですよね、狛江の方とか行く。あ、白石さんこっちからこう来て、私はこっちからこう来て、こう来て、こっち来たんだなって今わかるんですけど、その時全然土地がわかんないのに、どこに連れてかれるんだろうと思って、中之島からここに来られて、ここはどこだと思って、そしたらまあ古い教会でですね、そこにですね、来て、そしてもう全然今どこで自分が何してるのかもわかんない中で、ただ与えられた御言葉を語って、でそこで、皆さんでですね、一致して、私を牧師として迎えてくださって、ですね。でも、本当にそこでですね、この教会のに私が使わされてきたのは、それは本当にこの教会がですね、40年、その時40年でしょうか、40周年ぐらいですね、にわたって祈ってきた、 ですね。でも様々なことがあっていろんな散らされていた人がいて、そしてもう本当に教会がですねこう傷んでいたですね、まあ、建物も傷んでましたけど、それより何より霊的にですね傷んでいて、本当にもう回復を必要としているこの教会、皆さんと共に本当に霊的に回復し、教会が教会として立て上げられ成長し、そして多くの人がここに集まるような教会になって、そしてそれで終わらないで、さらに宣教師を使わすような、世界宣教を使命とする、そういう教会となっていこう。ですね、そういうことを語りですね、そして、アーメンとですね、本当にそのことを受け止めた皆さんと一緒に、でこの地で、共にですね、牧会の働きに携わらせていただいて、今このように本当にその、置かれている、今与えられている現実を見たときに、本当に主がそのようにしてくださった。です。皆さん、アーメンですね。アーメン。本当に建物も本当に回復、素晴らしい建物が与えられましたけど、もう何よりも本当に素晴らしい教会の命がここで溢れていて、本当にこの地で、ここでですね、皆さんが本当にそのリバイバル、教会のリバイバル、命の回復、信仰の回復、そして破れている様々な問題がこの場所で癒され、立て上げられ、そしてそれが教会のリバイバルという、もう一つの大きな使命ですね、教会に与えられている。教会は本当に成長しなければいけない。ですね。この教会に来て回復する、元気が出る教会になって、そして本当に癒される教会になって、そしてこの本当に私たちが、この教会だけじゃない、私たちがそれぞれ置かれているその家、家庭であり、会社であり、社会であり、そして国であり、本当に様々な破れているところに、私たちが癒しをもたらす、ですね、そういうものとなっていく、リバイバルが本当にこの地から溢れていく、そういう教会となっていく。そして、この私たちの周りだけではなくて、さらに地の果てにまで福音を伝えていく。いや、そんな遠くのことは関係ありませんですね。私たち人間はそういうふうに考えます。でもはっきりしてるんです。聖書は関係ないとは言ってないんです。もう最初からですね、イエス様が十二弟子たちに、復活のイエス様が十二弟子たちに語られたことは、聖霊を受けなさいね。それはもう聖霊を受けて、もちろん聖霊を受けると、リバイバルしていく。ね、変えられていく。教会となっていく。互いの愛がですね、本当に溢れていく。祈りが起きる。そして、本当にその、民が、イスラエルの民が、回復していく。ですね。そして、イエス様が言われたことは、聖霊を受けるとあなた方は力を受ける。そしてそこにじっとしていなさいと言われなかったんです。あなた方は全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。もう、それは初めの初めからちゃんとゴールが決まってる。目的ってちゃんと決まってるんです。そんないい加減じゃないんですよ。ですね。なんとなく行ったら、そこに行きました。なんとなく歩いてたら、そのインドネシアに着きました。そんなことってインドネシアに行けないですよね。今回、私たちは、飛行機で、もちろん飛行機でですね、スマランからジャカルタに飛んで、ジャカルタから羽田に飛んで帰ってきました。その時、それぞれみんなですね、ジャカルタの大きな空港で目的地があって、そこのゲートに行くわけですよ。でそこに行くと、羽田って書いてあるから、安心してそこ待つことができるんですよ。皆さんでもですね、そこに何も書いてなかったら、いや、後で教えます。と言われてね。ええって、どこに行くんで、この飛行機は。でも、いや、素晴らしいフライトです、これは。ね、もう、ビジネスクラスです。ファーストクラスですよ。わーってね、嬉しい、ビジネスクラスの。でも、どこに行くかこれはわかりませんって。本当にリラックスしてビジネスクラスエンジョイできますか？できないですよ。それはやっぱり、ここに寝てても、ですね、一晩したら、羽田に着きます。そしたら、明日はみんなと会える。楽しみだから、そのフライトは本当に楽しいんですね。でも、その、どんなに船室が綺麗でも、どんなに部屋がですね、その飛行機が立派な飛行機であっても、目的がはっきりしていない飛行機は、本当不安でしょうがありません。ね。教会は目的をはっきりさせなければいけません。
ですね。教会が建物を立派にして、素晴らしいですね、牧師先生を迎えて、そしてもう素晴らしい聖歌隊があって、ではですね、立派な街道を作って、でもどこに向かっているのかわからなければ、それは教会は教会ということはできません。教会ははっきりしているんです。それは何か、それは、この教会が立て上がり、この教会が本当にリバイバルし、多くの人がこのところで救われて、素晴らしい恵みに預かり、そして、世界宣教していく。ですね。だから、この世界宣教ということは、これは、ね、途中から付け足しであるようなものではないんです。もう最初からそのことは神様がそのことを使命として、教会に与えてくださっているものです。だから私たちの教会も、ですね、本当にもう、そのことを最初に掲げて、ですね。もうですね、大きくなってから世界宣教しましょうではなくて、いや、これを一つの私たちの大切な使命として握ってそのために前進していきましょう。もう歩み始めましょう。で、その時に不思議にいろんなことが起き始めてきたんです。そして、今本当に素晴らしい牧師先生ですね、桜子先生。でも最初から桜子先生を選んでて、桜子先生が牧師になったら、そしたらやっと私も出ていける。そうじゃないんです。出ていくこと、まず送り出していこう。ね、そうすると、先生が証明を受けて、このところに牧師として立たれました。またですね、本当にもう韓国からですね、こういう素晴らしい兄弟たちが来て奉仕をして、本当にこの地でもう世界宣教も始まっています。でもこれもですね、私たちが宣教師を送り出しているから神様が、こうやって送ってくれるんです。素晴らしい人。ですね、そして、昨日も白石さん、久保さんとですね、韓国パワーとか、そしてさらに沖縄パワーも今ですね、来て、素晴らしいですよね。本当にこういう素晴らしい新学生青年がですね、ここで、本当にその、そして、証をし、そしてそれは国外だけではなく、言うまでもなく、その国内においてももちろん選挙、国内選挙もしていかなければいけない、その傷んでいる岡山の地でですね、12時間も車で、かけてですね、そして犠牲を払って、そして宣教に行く。で、こういうですね、こう私たちの、そういう教会に今なってきている。で、これは当たり前じゃないですよ、今ですね。今、本当にもう、ね、もうだんだん、ですね、教会から若者がどんどん去っていく。ですね、そういうふうに言われている、そういう教会の中で、こういうふうに本当に若い人が、奉仕者としてどんどん起こされてきて、そして本当に子供たちもこんなに生き生きと賛美をしてですね、そういうキャンプが祝されている。私がここに来た時、子供キャンプで行くけど子供がいないってですね、そういうですね、ところでして覚えてます。でも本当に今こういうふうにですね、なっている。で、それは、どうしてか、送り出しているからですよ。ね。本当にそして今、集められているこの子供たちもやがて私たちを送り出していく。ですね、ただ集めるだけじゃない、自分たちのためにこの子供たちを使って何とかしよう、そうじゃなくて本当にこの子供たちが豊かに祝福されて送り出す教会になっていく。今インドネシアもですね、今度2020年から2040年に向けての大きなプログラムを持っています。で、それは何かというと、インドネシアはですね、日本はだんだんこう人口分布図が上がこう大きくなって、どうこう支えていくかということがだんだんこうなっていて、さてこれが大変ですね。で、インドネシアは逆ですね、もう子供が多い、そしてですね、これから20年後にボーナスデモグラフィーという言い方をするみたいです。デモグラフィーってこれ人口のこと、人口分布図のこと。で、ボーナスの時、今、ちょっと大変だけど、子供が多いからね、子供、多いのも大変です、それはですね。子供の養育費とかいろいろ大変だから、この子供たち育てていくことは大変だけど、今ここで頑張れば、20年後にその子供たちが30代、40代の働き盛りがインドネシアの分布図の中で、最もこう、国としていい状態、こういう状態にこう、なっていきますよ。だから、これから20年その子供たちを今支えていきましょう。そして特に教会は15歳以下の子供たちにターゲットを絞って、その子供たちを今から伝道して、そして霊的に育てて、そしてリーダーを養成していく。今からもう15歳以下の子供たちをリーダーになる子供たち、そうするとその今の15歳が35歳になり、そして20年後その子供たちが教会を支えていく。そのためにも進学校が今の若い人たちが進学、教育がすごく大事。そして教会学校がすごく大事。 で、それが、その人たちがインドネシアの未来、将来の教会を支えていくんだ。だから、自分たちの将来はこの子供たちにかかっているんだ。で、そういう祈りを持って20年の計画を立てています。で、もちろん日本はですね、こうですね、こうどう上の世代を支えていくかってことは国として大きな課題。もちろんそれは本当に大事なことであるけれどもですね、もう子供が少ないからじゃなくて、でも本当に今こうやってこの教会で、今ここにこの与えられている子供たち、本当に宝のように神様が与えて、託してくださった子供たち、その子供たちが日本の未来も将来も本当にですね、こう担っていく子供たちになっていくんです。で、今ですね、日韓の問題いろいろありますね。中国、韓国ですね。で、私は本当に今インターナショナルスクールで韓国の人たちが本当に多いです。宣教師の人たち。で、特にヨシアの親友はですね、中国人と韓国人の親友で、いつも3人でですね、中華系のインドネシア人ですね。インドネシア人なんですけど、もともと中国から来たですね、その人たち。で、いつも仲良く遊んでいるのを見て、あ、こうやって本当 にですね、日本、韓国、中国、そしてインドネシア、アジア、そういうですね、本当にこの将来ですね、本当に私たちが共に近隣の諸国と手を携えて、そして本当にイエス様を伝える、民族を超えてイエス様を伝える、そういう本当にこう時代がやがて来る、そのためにも本当に今私たちがこの子供たちのために祈ってですね、行かなければいけない、そのことを本当に覚えております。で、ですね。で、私たちは、そのようにして選ばれているんです、神様が。で、特別にですね、それは、もちろんですね、こう、世界宣教って言ったときに、それは、やっぱ大きな教会がすることでしょう。ですね。そして、韓国で宣教師がいっぱい今送り出されている。いや、それは韓国は今クリスチャンが多いから、アメリカはもうキリスト教国だから、日本はですね、もう自分たちのことで精一杯です。ね。でも、そうじゃないんです。神様は、特別にこの玉川教会を世界宣教の主のしもべの使命です。そのですね、使命を行う、果たす教会として特別に選んでいます。で、3節にですね、こう言われています。イザヤ書49章3節、皆さんと読みましょう。これを、あなたっていうのをですね、本当に自分に語られている言葉として読みたいと思います。3節を一緒に読みましょう。イザヤ書49章3節、3、はい。私に言われた。あなたは私のしもべ、イスラエル。あなたによって私の輝きは現れると。アーメン。主の言葉ですよ。あなたは、これ玉川教会。玉川教会は私、神様のしもべ、イスラエル。玉川教会によって、あなたによって私の輝きは現れる。こう語られているんです。でもこの時ですね、この時の状況でどういう状況かというと、とてもそんなこと言えるような状況じゃないんです。どういう状況かというと、イスラエルの民が罪を犯したがゆえに、神様に裁かれて、そしてバビロンという国に連れて行かれて、そして10年、20年、30年、捕囚、奴隷としてですね、自分たちの国を追われて遠くに連れて行かれて、そしてその中でですね、自分たちの国を追われ、神殿を失い、礼拝する場所もないですね。そういう中で本当に未来の見えない、そういう中で30年、40年、そのバビロン捕囚の末期なんです、ね。だんだん最初はですね、早く帰れると思ってたけど、そんな簡単に行くものじゃない。そしてそういう現実の中で、ですね、でもその時に主があなたを通して私の輝きは現れる。そう語られるんです。で、そこでですね、これは49章よく読んでいくと、本当にその真実なこの民のですね、この自己対話です。自分自身とのですね、ただ神様から一方的に神様からこう言われたじゃなくて、その時に、その御言葉が語られた時にどう思ったかっていうのが書かれてあるの、4節に。どう思ったか。やったー!そう書いてないんですよ。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たした。ね、英語を読むと、I have labored in vain. Vain. もう虚しくね。頑張ったけど、ここまで頑張ったけどね、もう無駄だった。ね、そういう、もう本当、もう本音ですよ、イスラエルの民の。ね、まあ、本当にですね、この過去を見たときにそう思わざるを得ないような状況にありますよ、私たちの生活の中で。また教会を見たときに。 まあ、白石さんたちですね、本当にもう初代の時からの先生の時からずっとこの教会をですね使えてあった。で、過去を振り返るといった時にですね、こういろいろ頑張ったけど、いろいろいい時もあったけどね、まあそれもいろいろね、もうごたごたがあってですね、今に至って本当にもう頑張ったけど、やっぱり虚しかったですね。またどうでしょうか、皆さんの家庭を持った時にね、いや、十分祈りました、もう祈りましたよ、でももうダメだったでしょう、あれもしました、で伝道もしました、チラシも巻きました、で特典も開きました、でもやったけどやっぱり無駄じゃないですか、ね、そういうふうな本音がね、過去を振り返るとやっぱり正直そういうふうに思うって言うんです、ね、でそんな言うけど神様、ね、そういう現実ですよ、ね、アブラハムがですね75歳でですね、行き先を知らないで出てきました。ただ出て行きなさい、あなたは祝福すると言われて、10年経っても20年経っても星の空ほどに血の砂ほ星の空の星ほどに 空の星ほどに血の砂ほどにあなたを祝福すると言われたけど、一人子供一人生まれない。10年経って20年経ってもうそういう時にですね、もう神様でもね、やっぱ間違いはあるよってですね、そういうふうにサラとですね、こう話したかもしれない。で、やっぱね、もういくらなんでもちょっと無理でしょう。そしてハガイってですね、女奴隷の中にアブラハムはと関係を持ってですね、イシマエルという子供を作ってしまいました。でも神様の選びに間違いはないんです、ね、神様はご存知なんですよ、あなたの涙を、あなたの苦労、あなたの祈りをご存知で、そして人間は諦めても神様は決して諦めてない。それをね、どういう言葉で聖書は言ってるかというとですね、この7節の後半にこう書かれています。真実にいますイスラエルの聖なる神主があなたを選ばれたのを見て、この真実という言葉ですよ。真実の愛、誠の愛、ね、変わらない愛です。神様決して変わらない。人間は諦めます。人間はですね、もう捨てたりですね、もうダメだって言います。でも神様は変わらないんです。で、リバイバルと世界宣教、どうしてこう起きていくかって、これは一方的な神様の恵みですよ。神様の選びですよ。人間の努力じゃないんです。人間が頑張ったからできることじゃないんです。そうじゃない。神様の選びです。神様の恵みです。ですね。だから、こう書いてますよ。11節、14節。すごい言葉ですよ、皆さん。49章14節。シオンは言う。主は私を見捨てられた。これはね、もう、シオンってこれ教会のことですよ、イスラエルのため。シオンは、もう主は私を見捨てられた。私の主は私を捨てられた。でも15節公開。女が自分の血の身子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。でもね、今の現実を見たらね、そういうこともありますね。親が子供を殺したりするの、虐待して、そんなことだって人間はあり。お母さんでもね、やっぱり完璧じゃない、子供。でも、たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。親の愛よりも強い。そんな愛で神様はね、私たちを見守っているって言うんです。そしてね、見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつけるって書いてある。で、これはですね、私の、ですね、大好きなリック・オーレンという牧師がね、神様にはタトゥーがあるって言うんですよ。皆さん、神様ね、タトゥーね。いや、日本人はタトゥーって言うとドキッとしますね。なんかね、タトゥーって言うとすぐもう役地の人かと思うんですけど、でも、最近東京オリンピックですね、もう、タトゥーの人も、銭湯に行って温泉に行ったりしてもいいんじゃないかって、そんな風に言われて、でもファッションですからね、もう、世界的に言うと。でも、日本人はそれ以上のことを考えてしまう。でも、ですね、神様タトゥー、何のタトゥーって、あなたの名前をタトゥーで彫ってるって言うんですよ、神様。皆さん、でもね、タトゥー彫るってすごいですよ、これ。ですね、これ相当考えれば覚悟がいりますよ。
ね、子供がタトゥー掘るって言ったら、お前なんてこと、そんなタトゥー、あ、で、その時にね、いや、あのなんとかちゃんのこと好きになったから、なんとかちゃんの名前入れるとか言ってみたら、どうしますかみたいな、お前そんなの、その時の一時の感情でそんな入れるもんじゃないって、お前、一生それですねって、嫌いになったと言っても消せないんだよ、それって。謝るなって言うでしょ、皆さん。ね、でも、神様はね、あなたの名前をね、消せないんですよ、あなたの名前を。それぐらい掘り込んでるって言うんです。ねえ。すごい、神様のその覚悟ですよ。あなたを選ぶってこと。そんな色、玉川教会ってもう神様がね、掘って祝福する。この教会を選んだ。この教会をリバイバルと世界説教の教会に私は選んだ。これ私たちが消そうと思っても消せない。私はもうダメ。もうですね、もう私は消してください、神様。もう私はね、本当に失敗しました。私はあなたのそんなものにふさわしいものじゃありません。いやもう謙遜じゃなくて本当にですね、そういうふうなところを通されます。で、そういう状況ですよ、イスラエルの民は。もうね、そしてもう言ってみればもう神様忘れた方がもう、神様に忘れられた方がもう楽ですっていうのね。そんな思いにすらなるし、神様のことを思うともう申し訳なくてね、神様もうこんなもの忘れてください。忘れた方がいいですよ、神様。ね。そういうふうに神様にも言いたくなるような現実です。もうアブラハムだってね、もう神様あの約束もなかったことにしていいですよ。もう十分です。私は、サラと二人で暮らしていればもうそれでいいです。ね、でも、そうじゃない。神様は忘れないって言うの。忘れられないって言うんですよ。ね、それが愛です。真実な愛です。で、神様は人間に愛と真実な愛と、人間って二つのものがないと生きていけないという。一つは愛ですね。愛されてないと人間とは生きていけない。ですね。で、同時にまた愛と、それから人間は使命がないと生きていけない存在だ。犬とか猫は別にね、そんな食べ物をあげれば生きていくことはできるけど、人間は多分食わせればいいってそうじゃないんです。人間っていうのは目的がないと、自分はこのために生きているってないと、生きていくことができない。この世で生きがいとか言いますね。でも本当にそれはそうなんです。ね、先ほど文木君がね、自分が本当にですね、これ自分に役割が与えられて、奉仕が与えられて、それをしていくときに本当に自分の中に喜びが与えられたって、本当にそうなんです、ね、そして私たちは神様からその目的が与えられています。それはもう、はい、もう二つですね。今日の朝の桜子先生のメッセージも語られましたけど、まあ互いに愛し合いなさい。これ、教会のリバイバルというとね、もうね、本当に大きくそれをですね、要約すると、もう、愛し合い、愛がリバイバルですよ。ね、教会、本当に愛し合い、人数じゃないんですよ。本当に教会の兄弟姉妹に、キリストの愛がね、溢れていく。愛がないと生きていけない。この教会で、この世で味わうことができない、真実なキリストの愛と出会っていく。で、そういう教会として立て上げられていく。そして、教会がリバイバルし、そして死の果てまで救いをもたらすものとなる。それが要約されている6節に、こう言われる、私はあなたをしもべとして。で、前半が教会のリバイバルってことです。ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせ。イスラエルという国、これはイスラエルという今の時代の私たちで言うと教会です。教会が立て上げられている。そして皆さんが選ばれているんですよ。一言じゃないんです。これはですね、本当にその一人一人が私が選ばれてるんです。ですね。これも年齢もないし、ですね。男も女もないし、また国、国籍もないしですね。みんなここに集った一人一人が、この教会の、リバイバル教会を立て上げる石としてですね。もう、お当時は建築していくときに石で建築していた。その石一つ一つが、もう大きい石だけあってもダメなんです。小さい石と大きい石があれば、その大きい石と大きい石の間に入れる小さい石が必要です。だから本当にその全てのその、この石さえあればいいってもんじゃない。全ての石が必要として、生きた石として、一人一人が生きた石として教会を立て上げるために、神様が一人一人選んでいるんです。ですね。で、そしてそこに教会に選ばれて。そして、だがそれにも増してって書いてある。それよりもさらに大きなことは、ね、いやもうここで十分と言いたくなるけど、もうさらにそこで終わっちゃダメ。 それは私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。これは特別な人だけじゃないんです。教会がこうやって宣教師を送り出し、そして支えていくときに宣教師だけじゃなくて教会みんなで宣教しているんです。だからその恵みに、この教会、その恵みが、インドネシアの恵みがこの教会にこう注がれている。そして私たちもインドネシアに使わされていって、そしてインドネシアの教会で私たちを通してその恵みがそのインドネシアの教会にも溢れていって、本当に今会ったことのできないその教会と教会が本当に共にその宣教という大きな教会の神様の使命の中で一つとなり、そして本当にその恵みを受けているんです。私がですね、私の最近見た映画でですね、最近TCU が50、その宣教師を、夏季伝道を始めて50周年って言ってましたけど、50周年、最近の50周年で私が最近聞いたニュースでは、アポロ計画がですね、初めてに人類が月に降り立って、ちょうどこの7月で50周年というので、いろんな記念のですね、番組をしてたり、いろんなニュースを聞いて、そして、ですね、最新作ではないですけど、ファーストマンという映画をですね、最近ビデオで見たんですね。ファーストマンですね、最初の男って。で、なぜ、どういうか、ニール・アームストロン、最初のですね、船長になってですね、アポロ計画で船長に選ばれて、最初に月に降り立った、人類最初の男の伝記の映画で、本当にここまで感動しましたね。そして、で、その中で、一つ大きなその映画のテーマがですね、なんでそこまでしなきゃいけないのかっていう、そういうテーマで。で、一つは、もう、政治的な事情があるわけですね。こう、ソ連がどんどんこう、先に人類で初めて宇宙に行ったとか、人類で初めて宇宙から地球を一周したとか、そういうことをソ連がどんどん先を進めていく中で、もうその当時は共産主義とソ連とアメリカのもうオリンピックで何したって競争でやってて、アメリカの威信がかかっていて、その時にケネディが10年後に月に行くと言って、そのアメリカの威信をかけた、そして政治的なそういう駆け引きとか軍事的なそういうこともあって、そしてアポロ計画が起きていってですね、そしてなっていく。でもですね、どっかでこう月まで行くことが何の意味があるんだろうかって、そういうふうなこう疑問があるわけですね。で、その時にもちろん、それは宣教のために月に行くわけじゃないですから、それはそのままこの世界宣教と合わせることはできないんですけど、でも教えられたことはですね、その時に、いやですね、月に行くこと自体が目的ではなくですね、そういうセリフがそういうふうなことを言うんですね。その今までこう見ていた宇宙を見ていた、そこに行くことによって、そこから視点が変わって自分たちを見るですね、誰かがそれを見なければいけないですね、そういうことを言うんですね。で、そして実際に降り立った時に、その映像が月から地球の映像が、初めて人間が月から見た地球で、同じように地球に月が、月の出のように地球の出っていうのが出てくる、そのシーンを見てですね、私も感動したんですけど、でも、本当にそうなんです。宣教師を送り出すことによってその目的を達成するですね。もちろん本当にそのようにまだ救われていない魂がいればですね、それこそ月になってですね、私たちは行かなければいけないですね。でも私たちは本当にその人類の魂の救いのために神様がですね、この地球を与えてくださったわけですから、私たちが救われてね、魂のいるところに宣教師を送らなければいけない。でも本当にそれを送り出すことによって、私たちは自分たちを中心に考えていた、自分のことを中心に、人間は誰でもそうです、自分を中心に考えていくですね。もう会社であっても会社を設けないとしょうがないから会社を中心に考える、ね、教会であってもやっぱり教会を中心に考えてしまう。自分たちのことを考えてしまう。でも宣教師を送り出すことによって、直接それは自分たちの側に、それが一体何になるの？ね。で、そういうようなことかもしれない。でも、それを送り出すことによって、まず神の国と神の義を求めなさい。ね。神様の視点から、神様がどんなにこの地球を、私たち日本人をこの教会を愛しているのかということを、自分を中心に考えているところに分からないんです。本当にそうなんです。足りないこと実際あるんですよ。ですね。で、本当にそれを見ると足りないことばっかり目が行くんです。でもそうじゃなくて、それを置いて、自分たちに足りないことはあるけれども、でも、まず神様が願っておられるインドネシアなら、インドネシアの魂の救いのために捧げていこう。送り出していこう。自分たちが一番じゃなくて、神様のことを一番にしていこう。そうしていくと、
本当に神様がどんなに自分たちを愛しているのか、いや必要は豊かに満たされている、そして本当にそれを体験していくことができるんです、ね、月から地球を見るとね、それこそ本当にいかに地球が美しいか、でも地球に住んでいると公害があったりいろいろもう足りないことがで、本当にそれは一つずつ解決していかなければいけない。でも私たちはまずどんなに私たちの教会が愛されているのか、神様から愛されているのか、その神様の目的のためにこの教会が作られているということ、ね、そのことを世界宣教を一番にしていくときにそのことを知ることができるんです。そしてそこから考えていくとね、皆さんの仕事も、ね、この今の日本のね、こう正直言ってこういろんなことを考えて、どうなっていくんだろう、自分の仕事がどうなっていくんだろう、自分の老後はどうなっていくんだろう、ね、自分のあの、お年老いた親をどうやって面倒見ていけばいいんだろう、自分もやがてそうなる、どうしたらいいんだろう、いろんなそういうですね、ことが起きていく。ですね、また自分の家族が、自分の子供が本当に切なる願いを皆さん今持っていると思います。でも、その中で、本当にまず、神様がですね、神様があなたを選び、神様の計画、神様の目的のためにあなたを選び、そしてあなたがそれを一番にしていくときに、必ず、この前半、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。皆さんの家族の中に残りの人がいますか？まだこの中に入っていない人がいますか？必ず神様は連れ帰らせる。そう神様が約束しています。この約束を握って、祈る。でも本当にその時に、ただ自分のこと、自分のことではなくて、ね、まず、神様が願っておられることを一番にしていきましょう。ね、なぜ神様は、ね、なぜ人間を月に送るのか、ね、なぜ神様が宣教師を送りたいと願っておられるのか、それは救われていない魂がいるからであるし、また、あなたが神様のものになっていく。そのままじゃあなたはダメですよ。まず神様を一番としていくことを生活の中で選び取っていきなさい。主の日を一番にしていきなさい。そのような本当にその神第一、ね、それこそ God first ですよ、ね、神様を一番にする教会になっていくときに、あなたが最初のですね、ファーストマンかもしれない、最初のですね、今日家族の中で、でも本当に全ての人を、ね、もう宇宙船ですよ、私たちはですね、本当にそのこの中に入って救われなければいけない。でも私たちはそれどこ行ったり、どこ行き先もわからないような宇宙船ではなくて、ちゃんと私たちは行き先が決まっています。個人においても天国がちゃんとあります。そのことをはっきり自覚して、そしてこの天国に向かう船に、ね、乗らないでさまよっている家族を入れなければいけない。そして教会はその一人でも多くの救いのために、魂の救いのために出ていく教会となる、世界宣教する教会となる、これを一番としていくときに、本当にこの国内においても宣教師を送り出していくでしょうし、また本当に私たちの愛する家族を救いに入れていく、そのような教会として、さらにさらに豊かに、まだここは本当に始まりです。これからさらに本当にですね、大きな、多くのことが起きていくことを信じています。お祈りいたしましょう。ハレルヤ。愛する天のお父様、感謝いたします。本当に主、私たちがあなたを知らないでさまよっているときに、この世の中でさまよっているときに、主、あなたは私たちを本当に慈しんで選んで、そしてあなたご自身を捧げるほどに愛と犠牲を持って、私たちを暗闇の中から救い出して、今このようにあなたを礼拝する者、本当にそのようなものと変えられたことをありがとうございます。イエス様、そしてそのあなたの救いを全地に告げ知らせる教会として、玉川教会を特別に主を選んでくださっていることをありがとうございます。イエス様、どうか私たち今日御言葉をいただきました、この教会がリバイバルし、そして世界宣教する教会となっていくことを、本当に御言葉を通して約束が与えられました。私たちの目に見えるところ、本当に、いや、主を虚しかった、本当に無駄だったと人間的に思えるような現実でさえも、主、あなたは主を、そのことが全て益であった、本当にこのことがあったから、あれがあったから、本当にあなたを作り変えて、あなたを本当にそのような経験も本当に全て用いて、あなたを私のしもべとするよと、 本当に愛してくださっている、その御言葉を与えられありがとうございます。そしてあなたの愛は決して変わることのない、その約束の言葉もありがとうございます。どうか私たちがあなたの愛の約束、あなたの選びに従い、あなたの使命に生きるものとして、そしてあなたの御言葉に従うものとして、私たちがアンテオキ教会のように本当に出ていく教会、使わす教会として、また祈り支える教会として、さらに豊かな大きな祝福を得ることができるように、主よ、これからも導いてください。格別に建てられている桜子先生、また先生ご夫妻をどうぞ豊かに祝福してくださり、主よ、あなたがあらゆる必要を満たし、主よ、健康を支え、本当に聖霊で満たし、この教会を牧する力を日々与えてくださいますように切にお願いいたします。また私たちが先生を支え、先生と一致して本当にこの教会を支えていき、栄光を表していくことができるように、一人一人を整え祝してください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。